聖書朗読、旧約聖書エレミア書23章18節から24節、新共同訳聖書旧約聖書の1120ページです。誰が主の会議に立ち、またその言葉を見聞きしたか。誰が耳を傾けてその言葉を聞いたか。見よ、主の嵐が激しく吹き、つむじ風が巻き起こって、神に逆らう者らの頭上に渦を巻く。主の怒りは思い定められたことを成し遂げるまでは止まない。終わりの日にお前たちはこのことをはっきりと悟る。私が使わさないのに預言者たちは走る。私は彼らに語っていないのに彼らは預言する。もし彼らが私の会議に立ったのなら、我が民に私の言葉を聞かせ、彼らの悪い道、悪の行いから帰らせることができたであろう。私はただ近くにいる神なのかと主は言われる。私は遠くからの神ではないのか。誰かが隠れ場に身を隠したなら、私は彼を見つけられないというのかと主は言われる。天をも地をも私は満たしているではないかと主は言われる。続いて、新約聖書コリントの信徒への手紙1、1章18節から31節です。新約聖書の300ページ。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる。学者はどこにいる。この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であれあろうが、ギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は 主を誇れと書いてある通りになるためです。お祈りします。この世界に満ちるあらゆるものと命の創造者なる神様、そして私たちの歩みと歴史の支配者なる神様、あなたの全能の御手の導きを信じ、その御名を称えます。あなたは無から私たちを聖へと呼び出して、今この時代この社会に生きるものとし、私たちを互いに出会わせてくださいました。このことのゆえにあなたに心より感謝します。この美しい朝もまた、あなたは私たちに新しい一日を与え、私たちの鼻に息を与えて、今日この場所に集わせてくださいました。このことのゆえにあなたに感謝いたします。願わくば神様、この世界にこの時代にあなただけが与えることのできる平和をお与えください。あなただけが与えることのできる公正をこの社会にあって実現してください。そしてそのために社会で重要なポジションについている人々に、利益だけではなく弱い立場に置かれた人への思いやりと正義を思う賢い知恵の心をお与えください。そして私たちに生きる喜びを再びお与えください。私たちの間にいる弱さを覚えている方々のために祈ります。ご高齢の方々のために祈ります。この町に住む身体と心に病と弱さを抱えておられる方々のために祈ります。神様、あなたがこの方たちをお支えくださいますように。また私たちの間で育つ子どもたちのために祈ります。どうか私たちが子どもたちに良い未来を、そして生きていくに値する世界を残すことができますように。世界のさまざまな場所にあって、あなたの皆のために働く人々をお守りくださいますように。そしてこの朝、あなたの皆を呼び求めるすべての人の祈りにあなたが耳を傾けてくださいますように。聖霊なる神様、今朝もあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。皆さんにとって十字架とは何でしょうか。今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思います。現代の一般社会で十字架は何を意味しているでしょうか。おそらく地図の上では教会のマークではないかという気がします。もしかしたら墓地の印かもしれません。でその場合の十字架というのは十字形、この形ですね。で私たちに親しいのはこの下の柱が若干長いラテン十字と呼ばれているものだと思います。さらにこの十字形は修道会のシンボルだったり紋章に使われていたり、いろいろなもともとキリスト教をバックグラウンドにした国の国旗のマークに使われていたり、果てはペンダントのデザインだったりもいたします。もうちょっと別の使い方で十字架が、似てるかもしれませんがお守りとして使われることがあると思います。映画を見ていますとドラキュラを退治するときに十字架を使ったりいたします。魔除けですね。あるいはいろんなおまじないに使うのかもしれません。 十字架ではないですが、こういうのありますよね、わら人形わら人形もちょっと十字架に似てるかもしれない、そういうこうオカルト系といいますか、こうそういうことにも十字架というシンボルが使われるのではないか、そういう気がいたします。でも一般的に言いまして、その十字系は、世間一般ではこう教会の美しい礼拝堂のてっぺんに飾ってある白亜の十字架だったり、こう結婚式のイメージがあったり、こうロマンチックで綺麗なものというのがスタンダードな理解だと思います。そのような意味で十字架という言葉をイメージいたしますと、先ほど読んだ新約聖書のパウロの言葉、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、という発言の意味がうまく理解できないだろうと思います。さらにパウロの言葉はこう続いていました。しかし私たち救われる者には神の力です。この手紙をパウロという人物が書いた時には、十字架の言葉は愚かさだという発言がどうやらすっと通じたようですね。そして十字架の言葉は、滅びるものと救われるものを瞬別する言葉でもあったようです。これはおそらく、十字架の言葉という表現で言われている宣教の内容を伝えたときに、聞いた人がなんだバカバカしいという反応を返すか、それこそが救いだというふうに信頼するか、その2種類に分かれたという意味だと思いますね。さらに愚かさという言葉と神の力という言葉が出てまいります。この点を読みますと、十字架の言葉というものは一般的には愚かしいとしか見えないものを通して神が救いをもたらすという意味合いがあるようです。つまり十字架の言葉はこの世界の支配的なものの見方や原理に対して批判的な機能を果たす、異議申し立てを行う、そういうのが十字架の言葉であるようです。今現代社会の一般の常識とここに書いてある聖書の言葉を比較しましたが、救済と滅びの区別を引き起こす働き、世間の常識に反したいわば逆説的な神の啓示というような意味は、現代の私たちの社会常識における十字架というものにはもはや含まれていない、あるいは失われたという感じがいたします。さらにパウロの言葉はこう続いておりました。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるが、私たちは十字架につけられたキリストを宣教する。ユダヤ人にはつまずき、異邦人には愚かさだが、招かれた召された者たちにとっては、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、神の力、神の知恵として十字架につけられたキリスト、ユダヤ人対ギリシャ人、この場合ギリシャ人というのはユダヤ人以外の諸民族の代表という意味ですけれども、その民族対立を、宗教と文化と伝統の違いを十字架につけられたキリストは超えると言っています。あんな異民族とは一緒に暮らせない、あんな別の宗教を信じる人たちとは一緒に暮らせない、我らこそは知恵を求めてきた人類で最も優れた民族だ、我らこそはさまざまな印を通して神が導いてきた神の民だ、異民族は失われた民族だ、そういう立場を 十字架につけられたキリストは超える、そう言われていますね。十字架は神の愚かさ、神の弱さという手段を通して民族や国家や宗教の境界線を越えていきます。皆さん、なぜ十字架はもともとは愚かさなのでしょうか。それは皆さんはご存知と思いますけれども、十字架とは虐殺の道具だからです。アウシュビッツの死体焼却炉の真っ黒に錆びたあれが十字架だと思ってくだされば良いかと思います。十字架と訳されるギリシャ語はスタウロスと言います。スタウロスは杭という意味です。地面にブスッと刺した柱です。でこの柱に体を縛りつけたりぶら下げたりして拷問にかける、そういう道具として使われました。少し拷問のテクニックが発展して以降は、その縦に打たれた杭の上に横の棒をつけてそこに人をぶら下げるということが行われました。ですから、おそらくは歴史的にはイエスがぶら下げられた十字架は十字形ではありません。 T 字形です。でこれをパウロは知っているもんですから愚かさというんですね。ギリシャ語でモリアという単語ですが、これは無意味さということに加えて無ごたらしさやおぞましさを含むんだろうという気がいたします。十字架の言葉は滅びゆく者にとっては無ごたらしさおぞましさでしかない。それは古代の十字架が何であるかを知っている人にとってはむしろ当然のことだったのです。ローマから出てきた面白い落書きの遺跡があるのをご存知でしょうか。遺跡というか落書きなんですね。パラティウムの丘というところから出てきたロバの心臓、ロバの神様の像というのをご覧になったことがあるでしょうか。今日こうスライドか何かで持ってくればよかったんですけれども、十字架形に貼り付けにされたロバの仮面を着ぐるみをかぶった絵です。でそれを拝んでいる人がいまして、こんなロバを拝むのはバカ者だってギリシャ語で文法間違えて書いてあるんです。でこれはですね、キリスト教徒をおちょくっているのではないかという学説があります。違うかもしれないという説もあるんですけど、でここから分かりますことは、十字架につけられたものを拝むというのがいかに愚かしいと常識的に考えられていたかということです。十字架は敗北のシンボルでしかありません。しかしパウロにとってこれが逆説的に神の知恵、神の力なのです。しかしこういう話を対立的な状況の中で異教徒に向かってやったとしてうまく通じるかというと非常に難しいわけですね。十字架はやはり愚かさだからです。さて皆さん、キリスト教徒もこの愚かさに耐えきれなかった形跡がございます。なぜかというと、歴史の中でキリスト教徒は十字形を軍事的な勝利のシンボルとしてやがて用いるようになったからです。その発端と言えなくもない箇所が実は新約聖書の中にもあります。コロサイの信徒への手紙という手紙ありますね。その2章の13節から15節というところをもし見てもいいよっておっしゃる方がいらっしゃいましたら開けてみていただけましょうか。何ページでしょうね。 370ページでしょうか。その下の段のですね、13節の最後のあたりからちょっと朗読してみます。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。何のことかここだけ読んだのではよくわかりませんが、大事なのは2つです。1つはですね、ここではですね、キリストは何かを廃棄したと言われているということで、廃棄したと言われていることの実際上の中身は、ユダヤ教が古来持っていた祭儀的な規定です。何を食べたら汚れるよとか、こういう犠牲の時にはこれを捧げなさいとか、こういう人が神殿に入っていって何歩歩いてこう回ってこういう儀式を行わなさいとか、何月何日はこういう祭日ですよとか、それを捨てた。それが一つ。からもう一つは、その廃棄を指して凱旋行進のメタファーが用いられているということですね。十字架に釘付けにし、武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて晒し者にする。実はこの背後には、ローマ人がキリスト教と関係なしに凱旋行進の時に行っていた習慣がほぼ間違いなく念頭に置かれております。それはトロパイオンという道具を使った行進でして、トロパイオンというのは木の形をそれこそ十字形に組み合わせた道具でして、それの上に敵から奪ったこう武器ですとか軍器ですとか、そういうものをぶら下げて凱旋行進の時に見せしめのために持って歩いた。トロパイオンと言います。トロフィーという単語の語源ですね。だからわざわざ公然と晒し者にしたというような言い方が出てくるんです。で、後におそらくこういう発想が元になって、十字架そのものが勝利の印として使われるようになる。で、もう一言言うと、 T 字型の拷問の道具から上に一本突き抜けた十字形に十字架がなったのは、おそらくトロパイオンがあったからです。ですから、まあいいんですけど、どっちでも上に突き抜けた十字形というのはキリスト教の歴史の中で発展した。しかもその時にモチーフの出発点は、場合によってはローマ軍の凱旋行進の道具だった可能性があるということですね。これがやがて3、4世紀ぐらいになりますと、お墓の中の碑文に、こういう言葉となって出てきます。 In hoc signo vinces、 この印をもって何時勝利すべし。で、十字架の印が書いてあるんですね。これは死に対する勝利を祈る祈りだと思います。墓碑です。でさらに、皆さんもしかしたらご存知かもしれませんが、ローマ帝国を統一して、キリスト教を採用していくコンスタンティヌスという大帝と大いなる、カイサルと呼ばれる人がいますが、彼がテベレ川で戦争をした時に夢に、天使が十字架の印を見せた。その時の言葉もこれですね。In hoc vinces、 これもて何時勝つべしって十字架で、それはやがて十字軍が十字架を軍旗に掲げて攻めていくというようなところにまでつながっていくわけです。皆さん、そういうわけで少なくとも2つの十字架理解が聖書の中にございますね。神の弱さ、神の愚かさであり続ける、しかし同時に神の知恵であり続けるパウロの十字架と、勝利の凱旋行進 の十字架と、勝利の凱旋行進の十字架にはこう否定的な要素というのはほとんど何もないですね。勝った人間が自分を称える要素があるだけです。そういうわけでキリスト教の内部にもそういうこう少なくとも2つの十字架理解があるということを、見ることができると思います。で、私は個人的にはパウロの十字架理解の方がはるかに興味深いし意義深いと思っております。さらにパウロはこう続けます。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれた。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。パウロによればキリストの十字架は人が誰一人として誇ることがないためです。私の出身民族、私の家柄、私の性別、私の学歴、私の業績、私の宗教、私が持っている文化、それらすべてはキリストの十字架の前で私を誇る材料としては消える。それが一番いい。そのためにキリストの十字架がある。自分ではなくて、むしろ主イエス・キリストにあって安心している。誇る者は主を誇れ。これは実は大いなる解放です。私たち、キリスト教徒になろうと決心して洗礼を受けるときに、その多くの人がすべて神様にお委ねしますと言いますね。私の夢、私の願い、私の悩み、私の苦しみ、私だけが背負わなければならないけれども、決して簡単には解決しないいろいろな問題、それを含めて全部神様にお任せします。これは自分の力で自分を証明しなければならないという脅迫観念からの解放です。そして同時に、自分ではない人、そしてとりわけ自分よりも弱い立場に置かれた人たちと一緒に生きていくという眼差しを神様から与えられることです。だからこれは大いなる解放なんです。その時、十字架が勝利のトロパイオンになってはやはりいけないのではないか、私の勝利の印に十字架がなってはいけないのではないかと思います。信仰とは愚かさであり続ける十字架を通して働く神の知恵、神の力だ、そうパウロは言っております。私たちの、メンバーで、PSW という、仕事、プスヒアトリック・ソーシャル・ワーカーという仕事をしていらっしゃる、方がいらっしゃいます。精神保健福祉士と日本語では訳すそうです。で、彼女が共著で書かれた書物、の中には、この資格を持つ方たちが心の病を持った人たちをどんなふうに支援しているかというのがこう19の短いストーリーで書かれています。その中の一つに、その一つの中のちっちゃなエピソードにこういうのがあります。病院はなるべくこう社会に復帰させることをやはり目的にして治療を行いますので、その復帰先として最初に問題になるというか可能性があるのはもちろん家族なんですね。で、 どうぞ、この患者さんをお家で引き取って一緒に暮らしながら看病してくださいというか、一緒に暮らしてくださいというふうに、その、精神保健福祉士さんとしてこう一生懸命説得なさったりするそうです。でも家族は拒否することがあるそうです。で、頭にきたりしてたんですけれども、よくよく、ご家族のこれまで の大変なご苦労を、聞き取ると、患者さん家族なんですよと、やっぱり一緒に暮らせないというふうに、思うのもこう全くごもっともだ、それは無理もないと、いうことがよくわかるようにだんだんなってきた。で、その上で覚悟を決めて、そのいつもそのご本人を取り巻いている現実をまっすぐに受け止めて、こうしかし一緒に寄り添って走るものとして働こうというふうに考え方を変えたという箇所があるんです。でそういう時にこう自分の中にいろんな葛藤がやっぱり伴走している、一緒に寄り添って走っている人間にもあるわけなんですけれども、その葛藤をある種のこう自信とか希望に変えてくれたのは、いつも患者さんたち、ご自身の、力強さや優しさだったというふうに書いていらっしゃいます。で、ここにある力強さや優しさというのは、ここでパウロが、神の弱さは人間の賢さよりも賢い、神の、愚かさは人間の強さよりももっと強いって言っている、そういうものとつながる力強さ優しさなのではないかと思います。私たちも人よりも賢い神様の愚かさとしてのイエスの十字架、人よりもはるかに強い神様の弱さとしてのキリストの十字架を大切にしたい。そしてその弱さを通してつながることから生まれていく、本当の意味での優しさにあふれた強さというものを、私たちの間でも育みたいと願います。お祈りします。神様、あなたが十字架で示された知恵はなんと大いなるものでしょう。私たちの自らの知恵は、しかしこれをあなたの勝利ではなく私自身の勝利へとすり替えてしまいます。これが愚かさでなくて何でしょうか。神様、私たちを憐れんでください。そして私たちに祝福をお与えください。あなたの愛の全能のうちに私たちが歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の297番です。どうぞお立ちください。 皆さんどう